聖書を2箇所朗読いたします。はじめに旧約聖書詩編の137編の7節から18節まで979ページでございます。どこへ行けばあなたの霊から離れることができよう。どこに逃れれば御顔を避けることができよう。天に昇ろうともあなたはそこにいます。黄泉に身を横たえようとも身をあなたはそこにいます。あけぼろの翼を買って海の彼方に行き着こうともあなたはそこにもいます。御手を持って私を導き、右の御手を持って私を捉えてくださる。私は言う、闇の中でも主は私を見ておられる。夜も光が私を照らし出す。闇もあなたに比べれば闇とは言えない。夜も昼も共に光を放ち、闇も光も変わるところがない。あなたは私の内臓を作り、母の体内に私を組み立ててくださった。私はあなたに感謝を捧げる。私は恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられている。御業はどんなに驚くべきものか私の魂はよく知っている。秘められたところで私は作られ、深い地の底で織りなされた。あなたには私の骨も隠されてはいない。胎児であった私をあなたの目は見ておられた。私の日々はあなたの書にすべて記されている。まだその一日も疲れないうちからあなたの御計らいは私にとっていかに尊いことか。神よ、いかにそれは数多いことか。数えようとしても砂の粒よりも多く、その果てを極めたと思っても私はなおあなたの中にいる。新約聖書のローマの信徒への手紙第8章28節から30節までをお読みします。神を愛する者たち、つまりご計画によって召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。神は前もって知っておられた者たちを御子の姿に似た者にしようとあらかじめ定められました。それは御子が多くの兄弟の中で長子となられるためです。神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお果たになったのです。祈祷を捧げます。すべてのものを作り、これをすべ収めておられる主イエス・キリストの父なる神様、すぐる一週間をあなたの支えと御守りのうちに過ごすことを許され、新たな週の初めに私どもを再びあなたの御前に集め、こうして敬愛する兄弟姉妹とともに礼拝を捧げることができます幸いを心から感謝いたします。どうかこの礼拝を祝福のうちに置いてくださり、あなたが備えておられる愛と霊の力に預からせてください。あなたがすべ収めておられる自然の秩序に従って、森も田畑も美しく秋の装いをまたう中にあって、私どももあなたの御言葉に養われてきた成果を信仰の果実としてあなたに捧げることができますように、弓道の方には主に従いゆく決断を、またすでに信仰を公に告白している人々にはさらなる献身を、あなたが一人一人にふさわしくお与えくださった賜物を精一杯働かせて収穫の喜びを共に分かち合うことができますように祈ります。あなたはこの秋私どもの教会を特に顧みてくださり、 村椿義信先生を主任牧師としてお送りくださいました。このことを心より感謝いたします。あなたの御恵みに応えて、この教会がさらに一層宣教の技に励み、あなたの御栄をこの地にあって表す器となることができますよう、それぞれを強めてください。大地とそこに住むものはすべてあなたのものであるにもかかわらず、領土をめぐり争いが、また対立が読みはびこっています。神様、愚かな私たちを憐れんでください。どうぞそのような争いを一日も早くこの世界から拭い去ってください。あなたの平和と正義を全地に回復させてください。とりわけ私たちのうちに潜んでいる傲慢さ、共存を妨げている罪、そのようなものをあなたの御霊によって清めてください。私たちがたとえ思い煩い、苦しみ、悩むことがあったとしても、どうか望みを失うことがないように、むしろ悩みを通してなお一層あなたに近づき、あなたにより頼む信仰を増し加えることができますように、それぞれを導いてください。優る聖実には、私たちの交わりの中から一人の愛する姉妹小島よし子さんをあなたの身元にお送りいたしました。笑顔をいつも絶やさず、どんな人とも親しく交わりを共にしてくださったことが忘れられません。この方のそのような働きはずっと私どもの交わりの中で生き続けるものと信じます。どうか姉妹を亡くされた領地系とご遺族の上にことにあなたの豊かな慰めがありますよう心から祈ります。病を得てここに集うことのできない兄弟姉妹を覚えます。また看病に心を砕いておられる方々のために私たちは祈りを合わせます。旅の途上にある方、村上博先生のために旅の平安を祈ります。教会学校に通う子どもたちとご家族の上に、また上原の地にあって、共にここに住んでいる方々の上に、あなたの恩祝福と恵みが届きますように。どうかしばらくのこの時、あなたが共にいてくださり、豊かな安息と平安に私たちも預かることができますように、この礼拝を祝福し導いてください。これらの感謝と祈りを主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。先ほど申しましたように、今日は、教会歴では週末主日、そして同時にそれは収穫感謝の聖日です、来週からはアドベントに入り、私たちはクリスマスの準備と心をときめかせながら喜びの季節を迎えるのである。このような日に代々木上原教会の講談を司る光栄に預かることができましたこと、私は教会の皆様に心から感謝申し上げます。村上博先生を補佐し、13年間この教会にあって協力牧師を、至らないながらも務めることができたのは、ただいまお読みしたロマ書8章28節の言葉、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たち、そういうものの交わりに支えられていたからこそ、このような恵みに預かることができたことを本当に心から信じています。実はこの8章28節は、9月に発行されました代々木上原教会ダイアルの 中に一文を寄せてさせていただいたときに引用いたしたところであります。ご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っていますと。この中で写本ではですね、神が共に働いておられるということを私たちは知っているというふうに出ているのがあります。つまり神様の働きによってそうなっていることをパウロは語っているのである。実際代々木原教会の誕生はパウロが語るこの言葉がその通りに成就しているように私は心からそう告白できるように思うのです。一頃大阪地検特捜部がフロッピーの日付を書き換えて厚生労働省の事務次官を有罪に落とし込めようとしたことが報道されました。私はこの日付書き換えを聞くたびに上原教会が1994年4月4日に東京都知事に提出した借地建物消滅同意書、大変固い言葉なんですが、要するにあの建物を都庁に譲り渡しますという、それを思い出すのです。都庁側は1993年度の予算で教会の移転保証をなんとか済ませたり、予算を最後まで教会のために確保しておられたのですが、私どもと地主との最終合意がなかなかできず、ついに3月31日を終わってしまったのです。地主側は五分五分を主張しました。私どもの側についてくださった第一法律事務所の弁護士梅沢さんと千葉さんという方がとても親身になって私どもの世話をしてくださって、この方の方のおっしゃることは七三であるというふうに言って、つまり地主は三、建物の所有者は7であると。で、私たち五分五分だとですね、この建物建たなかったと思います。やっぱり最後まで頑張ると。頑張り抜いた結果、31日を切ってしまったと。そういうことが起きたのであります。で、そうするとですね、94年度を逃してしまい、都庁側で用意しておられた、移転保証費が、場合によっては吸い上げられてしまう。そして95年度になって新たに予算が組まれると本当に支給されるのかどうか、また95年度の予算が十分に都の側になかった場合には96年度に支給が延期されるリスクもあったのです。ところが東京都第七建設事務所用地改修か堅い名前ですが、要するに水道道路の拡張を担当していたお役人の方がですね、私どもを呼び止めてくださり、提出日を4月4日ではなく3月31日に書き換えるように進めてくださったのです。もしこうした助言と働き、そしてその結果93年度の予算でいただけなかったとすればですね、これは村上先生と上原教会との出会いがそのままずっと維持できるかどうかは極めて困難であったんじゃないかと思います。つまり94年度を逃していたらおそらく実現しなかったかもしれません。大阪地裁特捜部とは違って日付を変えたのは都庁側であってですね、私たちではなかったのであります。でも私たちも動員したことは当然です。でもとても安心させられるような言葉を言ってくださいました。すなわちもうあなたたちの取り分は十分予算で確保してあると。でこういう場合にはですね、日付をつけないで出してくれた方が我々としてはありがたかったのだと。だからそういうつもりで受け取るというふうにまで言ってくださったんですね。 この行為は私にとってはものすごく励みになりました。教会という公の建物を建てる私物のものじゃない、そのことをあちらの都庁側も十分よく知って協力してくださった。そのことの中にですね、私たちは自分たちの力では何もできないけれども超え出た何かが、つまり神様のご計画が働いていたとしか私は信じることのできない、それのみが唯一の私たちの恵みであったような気がして、大阪地裁特捜部の書き換えを見るたびに私たちも書き換えたんだということをですね、しかもそれは恵まれた書き換えだったと、今なおそれがこうやって生きているということを感じているのです。教会であるに言及したところで、あと1点だけ補足しておきたいと思います。それは村上先生の説教を毎回心待ちにしておりながら、ね、村上先生がお話しくださった説教に異議を申し立てるような文章を書いてしまったことについて痛く反省しております。私の真意は先生を批判することではなくて、先生は終始福音という観点からあらゆる聖書のメッセージをですね、もう一度再構成して私たちに伝えてくださっておられたのですが、そのことは私にとってはもう本当に毎回恵みであって感謝を持って受け止めることができたのです。しかし私自身はですね、分析的思考が強くて各福音書の記述の相違点に注目し、どれがイエスの本物の言葉であるかを各福音書から得り抜くような、そういう詮索をする傾向があって、こういうものが村上先生と並んで講談に立つのはふさわしくない、それは神様にも申し訳ないという気がいたしていたのです。しかし神様は私に次々と病を与えてくださって、そのことのためにここに立つことを控えることができたというのはまさに神様のご計画であったというふうに書かせていただいて、本当に私はそう思っています。にもかかわらず今日こうして立つことを許されたのはひとえに神様の御許しと、それから皆様の温かい心があって、私自身は痛く反省をしているところであります。がん患者っていうのは本当に自分に閉じこもりがちな、そういうところがあります。病気なら仕方がない、一切は病気のせいなのだ、まず治すことから始めようという形で極めて消極的になりがちです。それは今私が本当に反省しているところなのですが、このオルガンを導入するにあたってご尽力くださった、その当時は高井戸教会の宗教音楽師だった吉田稔先生ですが、1997年11月にこれがここに設置されて奉献の演奏会が開かれて先生をお招きした。実はこの先生もうこの時肺がんを患っておられました。奥様にも何も語ら、奥様以外には誰にも語らなかったということで、あとその後1年ほどで他界されたのですが、1998年の6月に礼拝のオルガンを弾いている最後の賛美のところで腰が痛くてペダルが踏めなくなって、それでも一応終わられて、その後入院されてほどなく天に召されていったので、そういう方を見ているとですね、私がいかにも不甲斐ない気がいたしてならないんですが、まあ先生に習って病気を理由にするのではなくて、もっと積極的に生きていかなければならないということを、神を愛する者の中に加えられた者としては今後努めていきたいなというふうに思っています。 今日は私の協力牧師引退の、ある意味で最後の講談でありますので、少し自分の信仰歴と触れるような仕方で聖書との関わりをお話しさせていただくことをお許しいただきたいと思うのです。先ほどお読みした詩編第139編は私が身近に感じている聖書です。この聖句にも今日のテキストと同じように主のご計画に預かって生きる詩人の信仰が歌われています。あなたの御計らいはいかに尊いことか、神よそれはいかに数多いことか、数えようとしても砂の粒よりも多く、その果てを極めたと思っても私はなおあなたの中にいる。この歌を身近に感じるというのは私自身が歌われているように思えるからであります。どこへ行けばあなたの霊から離れることができよう、どこに逃れれば御顔を避けることができよう。先週の昇仙者記念の中でも私の両親と、妹もいたんですが、それがあの名簿に載っていたのですが、熱心なクリスチャンを両親とする家に生まれ、教会生活が全てに優先される生き方を10代の半ばまで私も両親に従って続けてきましたけれども、中学3年頃から反抗期を迎えました。時には日曜日の教会を休み、受験勉強を理由に家に閉じこもることが高校時代になるとさらに増えていったのであります。しかしそういう私を突然病が襲いかかります。1954年6月17日のことでした。大喀血をしまして、17歳にして寝たきりの状態に陥り、いつ治るのか、あるいはまたこのまま人生が終わってしまうかもわからない状態に陥ってしまいましたが、そこで初めて今まで教会に行っていたこと、家庭礼拝を持ったこと、牧師先生から聖書の教えをいただいたこと、すべてが新しく自分に迫ってまいりまして、主の御心が何であるかを自分でわきまえ、信仰の告白へと導かれていったのであります。私は言う、闇の中でも主は私を見ておられる、夜も光が私を照らし出す、闇もあなたに比べれば闇とは言えない、夜も昼も共に光を放ち、闇も光も変わるところがない。この言葉は本当にその通り私にも当てはまる告白です。また死がそのまま滅びに終わらないという聖書の御言葉、やめる者、死にゆく者にとっては大きな福音でした。それが今日ご一緒にお読みしたロマ書8章でパウロが証ししている福音なのです。先ほどお読みした8章28節以下はその結びにあたる部分であります。パウロはキリストを信じる信仰によって人は義とされる、そのことを3章以来ずっと述べてきたのでありますが、この8章に至って信仰の義人の頂点であり、結びをなすその言葉が先ほどお読みしたところであります。掟や技によらず信仰によって人は神の前に立つことが許される。これは終わりの時に完成するのですが、その終わりを見つめながら現在被造物の眺めである体の滅びから贖われることを待ち望む、肉の存在をいまだ抱え持ち死の眺めから解き離れていなくても霊によって神の子、つまり死から贖われた生活が始まっていることをパウロは 述べた後で、28節以下では終わりの日の勝利宣言へと筆を進めているのであります。すべての作られたものは虚無、すなわち死の力に服しており、すべての作られたものは今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。例の最初の成果をいただいている私たち、キリスト者でも神の子とされること、体のあがなわれること、そのことを心の中でうめきながら待ち望んでいるのです。私たちはこのような希望によって救われているのです。人生に希望さえあればどんなつらいことにも耐えられる、そう語ったのはフリードリヒ・ニーチェでしたが、聖書が教えるこの希望を受け入れると、私自身についても病状もめきめき回復の方向へ向かい、私は2年で徳を上げ、4年目には東京神学大学に進むということが許されたのです。しかしこのことは私個人の救いではありません。パウロの言葉に習って言えば、神の子らの出現を待ち望む集団があって、その交わりに加えられていたから信仰と希望に預かることが許されたのである、そう心から信じています。それが教会というところであります。神の子らとは、何か神から使わされてきた神的救済者というような意味ではありません。死ぬべき定めを負った私たちが、キリストの死と復活に希望を託して、霊に預かってキリストと共に同じ姿に変えられるという希望に生きている人々、その集団が神の子らなのです。今はまだその途上にある存在でありますが、それが神を愛する者たち、ご計画に従って召された者たちとパウロが呼びかけてくれている、そのキリスト者集団と共にいるとき、これらの人たちにはやがて肉体を離れて完全な霊の姿となって人を愛することができ、栄光に預かることができる。神は召し出された者たちを終わりの時には義とし、御子の姿に似たものとしてくださるということ、これが栄光に預かるという最終の出来事として、パウロはこの結びの言葉で語っています。今日は終末の手術です。終末を覚えながら礼拝を守るということは、終わりの時に預かる栄光を見つめながら今を生き抜くということなのです。パウロは同じローマの信徒の手紙14章7節以下で、主の栄光に預かって今を生きる信徒の生き方についてこう言っています。私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても、私たちは主のものです。キリストが死に、そして生きたのは、死んだ人にも生きている人にも主となられるためなのです。この言葉には、週末に預かる恵みが今生きている私たちにもすでに始まっていることを表しています。生きている私たちは、要はどれだけこの終わりの約束に向かって現在の自分を近づけていくことができるのかが問われているのです。それが終末手術を守る意味であります。ご計画に従って召された私たちは、キリストが終わりの日に備えてくださる栄光を仰ぎ見ながら地上を生きる旅人のような存在です。私たちは終わりに預かる栄光と 地上にあって時には惨めな状態に置かれて生きている、いわば二重生活者であります。しかしどんな暗闇があっても、すでに主の栄光を見ている私たちは希望を持ち続けます。暗闇の行き着く先が自分や親しい者の死であっても、希望は消えません。霊によって生かされているからです。私はこの二重性を10代の後半、2年間病床にあった時に聖書から知らされました。また聖書と並んで病床でモーツァルトの手紙を読んでいるうちに、わずか22歳のモーツァルトが1778年7月3日旅先のパリで母を亡くした、そのモーツァルトの生き方の中にこの二重性を発見して大変感銘を受けました。その感動は今も生き続けています。旅先で母を亡くした悲しみは耐え難いほど深くあった。そのことも一晩中泣き明かした、そのモーツァルトの姿の中に描かれています。それにもかかわらず、モーツァルトはザルツブルグによる父親と姉に向かって、むしろ慰めの言葉を親と姉に向かって、つまり年上の二人に向かって書いていくのです。私がどうしてこの悲しみを乗り越えようとしているか、乗り越えることができたのか、それは3点あって、その3つをお父さんとお姉さんにも差し上げますと書いています。第1は、すべてを神様のご計画によるものであると心得て一切を神様に委ねること。第2は、お母さんは今や一瞬にしてこんなにも幸福になっておられる、我々よりもずっと幸せの世界に引き上げられているのであると信じること。そして最後に、神様への信頼を厚く持っている限り、私たちもまた終わりの日には神のもとでお母さんに再会できると信じること。モーツァルトはこの3点を手紙に託しているのですが、ご計画に従って召された私たちにもそれは当てはまることではないでしょうか。私は長い間モーツァルトの信仰は個人的にこのような境地を開いていったものと考えておりました。しかしそれは間違いであると最近気づくようになったのです。彼が作曲した数々の宗教曲、とりわけミサ曲の典礼式文がモーツァルトの信仰を支えていたのではなかったか。彼にも神を愛する者たち、またご計画に従って召された者たちと言われている交わりと集団があって、彼らが生み出したミサ曲の式文があの悲劇的な旅先での出来事の中でもモーツァルトを生かしている、それが正しい認識なのではないかというふうに私は思うようになったのです。本日の礼拝で、去る10月24日音楽礼拝で結成されたにわか聖歌隊にお集まりいただいて、今のこの部分をですね、アベーベルムコルプスで皆様に、生でお届けしたいと思って練習を1回やったんですが、あと1回はですね、つまり先週のあの昇天者記念の後、とてもできる状況ではないので、延ばしました。やめたんじゃないです、2月ない3月の受難の時に、これをあの皆さんに、あの教会から神様に伝えたいと思います。小島よし子さんがアベベルムコルプスをものすごく愛しておられたということを、葬儀の後の良一さんのお言葉で知りました。そして 式の前には何回もこのアフェブルコンフスが繰り返されておりましたので、もうここで歌わなくても十分皆さんはあの葬儀でお分かりいただけたんじゃないかというふうに思っています。このアフェブルコンフスは彼が亡くなる半年前の1791年6月17日この6月17日というのは私の隔月をした日で、その6月17日に作曲されていると、その半年後にモーツァルトは亡くなっていると。でこのアフェブルコンフスはどういう経緯でできたのかというと、奥さんのコンスタンツが病を得て療養のためにオーストリアのバーデンという温泉保養地ですが、そこにしばらくいたのですが、良くなったというので一人に行ったんです。でその時にそのバーデンの教会の聖歌隊長であるアントン・シュトールという人に感謝の意味を込めて、わずか48小節の短い、宗教曲を献したのですが、これがなんと世界最高の宗教音楽と言われるような、そういう深みを持っていること、素晴らしいと私は思います。イエスが世に遣わされ、人の罪を身に受けて十字架に憑かれる悲劇的な様相が歌われるのですが、それは同時に死への準備をしているモーツァルトの心境と重なっていきます。でこの直後によく有名な無名の死者がやってきて、モーツァルトに、レクイエムを願い出るのですが、作曲を、彼は自分の死のための、死者のミサ曲だというふうに捉えて、まあ未完でしたが、未完に終わったんですが、したがってアフェベルムコルプスは宗教曲としてはこれがモーツァルト最後の作品になっているということなのです。この二重性がやはりここで歌われている、悲しみに胸が詰まるような旋律で歌い始められたかと思うと、中段からはイエスの裂かれた体からあふれ出る恵みに注目し、天の恵みに預かっている作者の境地がこの自分の重荷と天の恵みの両方が二重線になって中段から歌われていきます。そして最後の段落では祈りとなって、どうかイエスの犠牲が私たちにとって死の模範を先取りして地上にあって私たちが味わい生きるものとならせてくださいと。これちょっと私の意訳をしているのですが、ラテン語ではエストノービス、私たちにこうあってください、プレーグスタートン、あらかじめ先に味わうことができるように、インモルティスエキザミネ、死の模範、つまりイエス様が十字架でかかって亡くなられたその死の模範を今生きている私たちがこの地上にあって味わわせてくださいというのが、この宗教曲の持っている意味であります。つまりモーツァルト自身はこの先に味わうことを許された主の犠牲、それがあの最後の部分でも生かしているということなのですね。でミサ曲はほとんど全部この今いただいている恵み、それは例えばキリエ、グローリア、クレード、そして礼拝説教、そしてその後生体配慮、私たちは今生産です。これが終わってですね、私たち自身が聖なるものに変わっていくサンクトゥス、そして罪あがなわれていくアニュステイ、いよいよ最後がベネディクトゥスです。ベネディクトゥスというのはこの終わりの時にですね、いただくことのできる祝福と祝宴です。でそれで終わっていいんですが、もう一度プレグスタートです。もう一回戻って地上でこれを味わうのは何かというと祈りです。つまりそのことが本当に預かれるように祈りつつ終わりを迎えていくというのはミサ曲の真髄なんですね。 祈りの本質は平和です。ドーナノービスパーチェ、私たちに平安をお与えくださいというのは、どのミサ曲の終わりもそうなっているということは素晴らしいことのように、私たちもプロテスタントでは同じことです。今日は終末水日ですが、歌うべき賛美歌が230番、これはフィリップ・ニコライの賛美歌です。1599年、彼がウンナの教会牧師をしているときに、大勢の人がペストで死んでいきます。どうやったらこの死にゆく人を慰められるか、あるいは死者を抱え持つ遺族を慰められるか、そこで作曲したのが「お清夜は明けぬ」という、あの有名なご一緒に歌ったあの賛美歌です。神様との祝宴です。つまりあのカトリックのものと全く同じ、そのことを死にゆく私たちが最後に預かることのできる祝宴として語っているのですね。聖書はマタイによる福音書25章の10人の乙女たちの話なのですが、今日それを用いようかと思ったんですが、いや避けた理由は、私が6月に、この教会のガイレア会の方々にこのお話をして、カンタータ140番と合わせてですね、この賛美歌のお話をしてしまいましたし、また25章を出したので、でも今日のこの、パウロの中にある終末も実に私を慰めてくれる素晴らしいものだというふうに思います。今日はそういう意味で終末の手術です。モーツァルトがミサの典礼式文から終わりの日に預かる神の恵みを、今地上にあって生きる道を学べとっていたように、私たちは聖書の御言葉から同じ恵みを今日いただいています。神はあらかじめ定められた私たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とした私たちに栄光をお与えになったのです。栄光を仰ぎ見ることを許された私たちですが、なお残る地上での営みを最後にいただく栄光に向かって、この一週間励んでいくものでありたいと思います。今一つのこの収穫感謝について、詩編126も捕囚の民が贖われるところを収穫感謝と結び合わせているのですが、多分詩編の歌人はまだその喜びには預かっていないけれども、その喜びを待ち望んでいるという意味では、終末を求めつつそれを今に生きる、そういう形で詩を展開してくれていたのではないかと思います。明日がないかもしれないと覚悟しながら床に着いたモーツァルトは、朝が目が覚めると今日という一日を今こうやっていただいていることに神様へ感謝を捧げたということですが、そのような姿の中に終わりから今を生きる人、どんな小さな成果でも神からいただいた収穫として受け止める信仰者の模範を見ることができるように思います。終末手術が収穫感謝と結びついた今日の礼拝に預かることが許され、終わりの日に預かる神の子としての栄光が今すでに始まっていることに、私たちは喜びと期待と感謝を込めて新しい週に向かっていきたいと思います。お祈りします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの御言葉が私たちの命であり力であることを今日も聖書を通して表してくださり、心から感謝いたします。人生を誕生から死までの見える長さで測るのではなく、誕生以前にもまた死の後にも、あなたは私たちの主であり、あなたのご計画の中に生き働き生かされ安らいでいる存在であることを覚えて、あなたの皆を賛美します。どうかあなたからいただいている日一日を、あなたを愛する者たちの交わりの中で捧げ祭り、 そしてふさわしい祈りをあげていくことができますように、私たちを導いてください。そして終わりの日にはあなたのご栄光を身にまとう豊かな収穫の喜びに預からせてください。主の名によって祈ります。アーメン。賛美歌の386番を。